聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は口語訳聖書新約聖書の290ページから291ページ第2コリント人への手紙第2の手紙12章9節から10節となっております。それでは拝読いたします。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。今朝はキリストの弱さとパウロの強さという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今日もご一緒に礼拝の恵みに預かることができることを感謝しております。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美を申し上げます。またあなたの代わりなきご愛を心から感謝し、また私たちに注がれるあなたの愛を思うときに、私たちの胸の内にもあなたのことをしたい仰ぐ思いが与えられていることを感謝いたします。まだまだ不十分ではあるとは思いますけれど、私たちの精一杯の思いをあなたにお捧げする礼拝でありたいと思っておりますし、またあなたが私たちの礼拝を喜んでいただけるのであれば本当に幸いであるとこのように思わされております。またこの礼拝の中であなたは尊い命の御言葉を私たちに与えようとしてくださっていることもありがとうございます。私たちを引き上げてくださるのはご聖霊の働きであり、そしてご聖霊はあなたの御言葉を用いて働いてくださる霊でありますから、今日のこの礼拝の中で与えられる御言葉も私たちにとって大きな恵みであることを思います。願わくは私たちがあなたの御心を知り、また心からそれを喜んで求めるものとならしめてください。そして御言葉を通して働かれるご聖霊の働きが我ら一同の上に豊かにあり、御言葉の通りに生きるために必要な新しい心、新しい思いを私たちの中に育んでくださることをお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今朝はコリント人への第二の手紙の12章の9節と10節のお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいと思いますが、今日取り上げた聖書の箇所、示されました聖書の箇所は皆様がよくご存知の箇所だろうというふうに思います。この与えられた聖書の御言葉の前後を読みながら思い巡らしているときに、この箇所というのはパウロにとってはとても大きなことを知る、ある意味ではパウロの在り方、生き方が全く変わってしまうという、そういう場面なんだなということを思います。そしてパウロはこのことを通して、もともとパウロはいわゆる強い人です。勝ち負けで言うのであればいつも勝ち組にいる人、そういう人でした。しかしこのイエス・キリストとのある意味で正しい出会いを通して、パウロはこれまでの間違った強いものとして生きようとする、勝つものとして生きようとすることをやめて、 そうではなくて、キリストの力を帯びるために、自分自身は本当は弱くなければいけなかったんだ、弱いということがキリストの力に預かることであり、またキリストの力に預かることが多くの人々の救いや祝福、恵みにつながっていくのだということを、やっと彼は知ることができるようになったということですね。ですから今日の聖書の箇所はパウロにとって本当に私たちが持つべき力というのはどういうものなのかということをはっきりとわきまえた、そういう場所であるというふうに言っていいと思います。そしてそのことは私たちにとっても大切なことだと言っていいでしょう。私たちの住んでいる世界の中で、さまざまな形でですね、勝ち負けを決めるですね、競争というのが至るところにありますね。ですから子どもたちもですね、受験に勝つという、負けてはいけない、勝ちなさいというふうに教えられますし、スポーツをするということは悪いことではありませんけれど、やはりそういうスポーツをするということの中でも勝ちなさいということを教えるわけですよね。ですからそういう意味で私たちが生きているこの世界というのは競争社会というように、仕事というのも重要ですけれど、でも仕事を通じながらそこで働く人間同士がお互い同士戦うという意識を持っているということですね。しかし神様が持ってらっしゃる力というのは相手に対して勝つ力ではないんですよね。修法にも書きましたけれど、かつてヤコブがですね、ふるさとの地に帰ろうとするときに、ふるさとの地に入ったらエサウとの間に争いが起こるのではないか、自分自身や自分が連れてきた者たちの命が脅かされるのではないかという、こういう不安の中からヤコブはついに神の人と呼ばれるですね、ものと格闘をするということが起こるわけです。その格闘の目的は当然勝つということですけれど、その勝つことを通してヤコブは何を願ったのか、自分と自分の連れてきた家族ですね、その一人一人が守られる、そのためにはその神の人に勝たなければいけないと必死になって勝とうとするわけです。しかしもともとヤコブがですね、戦いを挑んだ神の人というのはヤコブの力で勝てるものではないんですよね。その証拠にその神の人がヤコブのですね、ももつがいのところを軽く触れただけでですね、もう歩けない状態になったと聖書に書いてありますね。ですから神の側の力というのと、そして人間であるヤコブの力というのは圧倒的な差があったわけです。ところがですね、神様が持っていらっしゃる力というのは私たちに勝つための力ではないんですよね。私たちを生かし、私たちを祝福することができる、そのための力なんです。ですからこの神がですね、ヤコブの桃つがいをですね、軽く触れただけで、それでもう立つことができないという状況になりましたから、それは神がヤコブをですね、力任せでやっつけたということではないんですよね。そうではなくて、無謀な神に勝とうとするそのことをやめなさいって、私はあなたに対して勝つ力を持っていないんだということを示すためのものでありました。ヤコブが一生懸命自分の家族のために神の助け、神の守りを求めているという、その信仰を神は喜んで受け入れてくれて、 あなたが私を必要とするその信仰において、私を頼るその心の力において、あなたは勝ったものと表現してくれて、その日からですね、ヤコブはイスラエルという神に勝利したという名前をですね、持って生きるようになっていったわけです。ですから決して負けるはずのない神がヤコブに負けてくださった。そして負けてくださることを通して、ヤコブとヤコブの家族とそれにつながっていく子子孫孫に至るまで、神様の愛と恵みはヤコブの家に注がれていくということになっていくわけです。ですからパウロもですね、力ということに対して全く誤解をしておりました。彼は誇りにするものがあったと言ってますよね。誇りにする、他の人に対して勝っているものであるということが彼の誇りだったわけです。結局のところは彼はですね、自分の周りにいる優れたもの、あるいは豊かなもの、それを競争相手とし、そして彼らに勝つことを通して自分自身に誇りを持つことができたと、こういうわけです。そしてまた、パウロはそのように他の人との間に勝つことを通して、自分自身を何て言うんでしょうかね、認めていくというところがありましたから、ですからユダヤ教を信じているパウロからするとですね、ユダヤ教の中にいながら、なんでキリストイエスをキリストとして信ずる者たちが怒るのだ、彼らは決して、容赦してはならないという、要するにユダヤ教とですね、キリスト教徒が、パウロの中では対立するものとなっていくわけです。それでパウロはですね、持っている力ですよ、争い競争し、そして打ち勝っていくという、この力をいつものように行使して、クリスチャンをですね、徹底的に迫害していって、彼らがキリスト信仰を捨てることをするように打ち負かそうとするということをしたわけです。そして相手がですね、負かされるために必要であれば彼らを殺してもいいとも思っておりましたから、随分ですね、乱暴なこういう力を行使しようとするものであったということですね。ですからパウロのその当時の力の持ち方、あるいは力の使い方というのは、今日の私たちの社会の中にも見られるようなですね、競争に勝つということはですね、結局自分たちは生き延びていく、そして自分との競争に負けた者は滅びていくという、会社で言ったらですね、私たちは継続する、他の会社は倒産するという、こんな感じですよね。自分はポジションを捉える、その人はポジションを失っていくという、こういう感じですかね。ですからパウロはですね、そういうふうにしか力ということを理解していなかったということなんです。ところが天の父なる神様は私たちに対して勝つ力を持っておりません。この力を持って相手に勝とうとしたらですね、その相手を滅ぼすとかですね、相手を破壊するとかですね、そういうことに至らなければならなくなるんですけれど、神様は私たちと戦って私たちを滅ぼしたり破壊するということはないということですね。ましてやイエス・キリスト、私たちを救うために来られたイエス・キリストも、誰と向かい合う時でもイエス・キリストがご自身の信念、あるいは自分ご自身のなそうとすることが理由となって、それを阻むものをことごとく破壊する、滅ぼすという形でですね、イエス・キリストが相手に勝つということをすることは全くないということですね。ですから私たちは聖書を通して神が本来持っている力、イエス様の中に現れている力、それはですね、決して相手を破壊し滅ぼしていく勝つための力ではないんだということを理解しておかないといけないということですね。 ですから、パウロはどういう力を持ってたかといったら、相手に対して勝つ、ね、相手に対して勝つという、そういう力しか知らないものとしてですね、歩んでたということです。しかしこの世界には相手に打ち勝つというですね、力の他にですね、相手を生かしていく力もあるんだということを我々は理解しておかなければいけませんね。かえって命の世界を生きる者としては、相手を生かす力という、この力こそ本当は必要なものであるということを教えられるわけです。パウロのように勝つための力を行使する者からするとですね、キリストのこのしていること、なさっていることを見たときには、弱々しく思い、自分がひねり潰すことができるもののように思ったのかもしれませんけれど、でも命を守り、命を生かす者はですね、その守り、導かなければいけない命に対して勝つというところに立ったらダメなんですよ。そうではなくて、その弱い者、弱くなっている者をですね、生かしていくためにこそ力は用いなければならないということですから。ですからパウロは最初は勝つための力ということはよくよく知っておりましたし、それは彼の生き方の中の特徴ともなるものでありましたけれど、でも今回の出来事を通してですね、パウロは自分自身が間違ってたということをはっきりと知ることができるようになり、この経験を通して彼は他者に対して強くなろうとするということをやめました。すなわち相手に勝とうとすることを彼はやめるようになったわけですね。その代わり相手を生かすことのできるもの、ね、キリストの弱さというところに示されている命を生かそうとするという位置に立って、そこで注がれていく力というものをパウロはですね、これこそ私が自分の強さとすべき力なんだということを知ったということであります。ここで最初の行に、ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れると、このように言ってますよね。パウロは具体的にはどんな病気であったのか、どんな障害を持ってたのかということは明らかではないところではありますけれど、このパウロがですね、イエス・キリストの使徒として多くの人々に福音を語っている時にですね、この人々の前に立つ時にパウロにとっては弱点と思えるものをパウロは感じていたということです。要するに神によって建てられたものとして、みんなの前でこうして働きをする時にですね、神様によって建てられて用いられているのにふさわしく、パウロは他の人たちから見てですね、強くたくましく立派であるということを、多分パウロは最初はイメージしたんですよね。そうすると、今日にまで言われていることの中に、彼は目の病気を持っていただろうというふうに言う方もいます。目の病気ということは、人と向かい合った時にこのパウロの顔を見るとですね、ああこんな顔しているという、この背けたくなるようなですね、そういう顔つきをしてたのでないかというふうに言うわけです。ですから人々の前でパウロがメッセージを語っている時に、当然多くの人たちはパウロの顔を見るわけですよね。そうするとパウロからすると、自分がこういう顔でなかったならば、もっと普通の顔であったならば、メッセージをする時にみんなが引くようなことはなくて、自分自身の語る言葉はもっともっと力強く届いていくはずだと、まあ、こういうふうに思ったということなんでしょうけれど、その自分自身のこういう 法ですよね。それはサタンが自分自身を妨げるために私に与えたサタンからの棘なんだというふうに言ってですね、パウロはそれを神様どうぞ取り除いてくださいと祈ったということです。三度祈ったと言いますから徹底して祈ったということですね。心から祈ったということなんですよね。ですからパウロからすると、人から見て人から劣ると見られるようなですね、そういう立ち位置にいてはこの福音の働きをするということは難しいと彼は考えたということですね。まあ、目の病気という他に転換のようなですね、そういう病を持ってたのじゃないかという話もありますが、結局のところ決定的なですねことは分からないんです。でもどちらにしてもパウロは自分が抱えているそういう病気があることによって人から見たら自分が弱く見える、この惨めなものに見える、それがパウロにとってはですね、働くにおいて力強く相手を屈服させて相手に影響力を与えて相手に対してどんどん福音を伝えていくという、この自分のイメージとですね全然違うことが起こっていたということなんですよね。そうした時に、主が言われたんです。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れると、こういうわけですよね。パウロはこういう自分の弱みがあるから自分の人生自分のやりたいことうまくいかないんだとこう思ってたわけです。ところがですね、これさえなければ、これさえ解決してもらえれば私はもっと力強く やっていけるんだというふうに思ったということなんですけど、でも主は言われるんですよね。私の恵みはあなたに対して十分である。パウロはダメだ足りませんと言ってるんですけど、神はですね、イエス様は私の恵みはあなたに対して十分であると、あなたに必要なものは十分すぎるほどに私はあなたに与えているんだと。そしてその理由として、私の力は弱いところに完全に現れると、ここでパウロはですね、自分の持っている力ということのイメージとイエス・キリストが示される力がどう違うのかということがそこで分かったということなんですよね。パウロはですね、勝つためにはですね、強いものも戦って滅ぼしていきますけれど、当然弱いものもですね、徹底的に踏み潰していくということをするわけですよね。ところが、イエス・キリストの力というのはその人の力の最も弱いところに、そこに私の力はそこに注がれて完全にそこに現れることになるんだよと。ということはどういうことですか。それは弱いものを破壊するとか滅ぼすとかという形でイエス様は力を行使するのではない、そうではなくて、その人の持っている最も弱いところに私の力はその人を守り、その人を支え、その人を引き上げていくために、私の力はそこに完全に現れるんだというふうに主は教えてくださったということです。勝ち負けで生きているパウロにとっては弱いものこそですね、徹底的に滅ぼすべきだということだったと思いますけれど、でも主の力はですね、弱いものがそれによって滅びることがないように、傷つくことがないように、そこに主の力は現れていくということです。これはイザヤ書にもありますよね。神様のその愛恵みはですね、傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことがないと こういう表現がありますよね。最も弱いものが折れることがないように神様は支えてくれる。希望をもう失うというその弱くなっている心を、その炎をもう一度支えてくださるのが神であるというふうに教えてますよね。ですから神の力とかですね、あるいはイエス・キリストの中にある力とかはですね、最も弱いもののところに現れるという、そういう力なんだよということを教えてもらったということなんです。ですからパウロのこれまでの自分の生き方というのは、自分が持っている力をですね行使して、そして力比べで相手を任していくという、そういう力だったわけです。だから自分より劣る者とだったら勝つ、もっと劣る者だったら必ず勝つって、こういうふうにですね、彼の力は自分の力の及ぶところに対して破壊する、滅ぼしていくという形で表していったということですよね。ですからパウロは勝つための力を持ってたということなんです。私たちは今日のこの世界を生きることを通して、気がつかないうちにですね、パウロ的な力を私たちは自分のものとして持とうとしております。負けたくはない、勝つんだというですね、相手よりも自分が認められるんだとですね、相手よりも自分が政治力を持つんだとかですね、まあ、いろんな形でパウロ的な意味での勝つ力を求めているのが私たちであり、今日の社会の問題であるというふうに言っていいと思います。ですから破壊するんです、滅ぼすんですね。今日起こっている戦争についてもですね、結局のところは力と力を持ってですね、相手に勝つための力をそこで行使しているということです。ですからどちらに正義があるかという話の前にですね、こういう力と力で相手に勝つための力を行使しようとすると、その戦いの中で失われていくのは尊い命であるということを私たちは忘れてはいけないんですよね。ですからどうしたら私たちが命が滅ぼされることなく、破壊されることなく、守られて生きていくことができるようにするのかというときに、私たちは勝つための力というのをですね、放棄するという以外の方法でそのことを実現することはできないということです。我々からすると残念なことでありますけど、キリスト教の歴史を紐解いていくとですね、クリスチャンと呼ばれる者たち、あるいはキリスト教陣営と呼ばれるような人たちがですね、その相手に対して勝つという形で力を用いていく、パウロの初期の段階のような誤った力ですよね、それを行使するという形を取ったことを通して、同じクリスチャン同士であったり、あるいはまた異教徒とであったり、そこに争いが起こり、そしてそこで相手に勝つために相手を滅ぼす、破壊するということを余儀なくされて、それをしてしまったということですね。今日でもそのことは十分反省されているとは言えないと思いますね。世界の中でいろんな争いがありますけれど、キリスト教を背景とする国がですね、その戦いの先頭に立って結局力と力で争っているという現状は今でも変わらないといえば変わらないということだと思いますね。こういうまた人と人との争いでなくても、例えばですね、1970年頃からですね、この世界の中で大きな問題として取り上げられている、砂漠化というものがありますよね。今まで緑があり水があったそういう場所がどんどんどんどん壊れていって、水のないところ、いわゆる砂漠地帯に変わっているということですね。ですから神様が最初作られたこの世界というのは、水も 緑も豊かな世界でありましたけれど、その当時から比べたらですね、どんどんどんどんこの世界というのは水が失われて砂になり、そして砂漠になったことによって、かつてそこで生きてた命はですね、そこにいることができないというふうにしてなっていっているわけですよね。どうしてこの地球が緑豊かなですね、水の潤う、そういう世界が、生き物が生きることができない砂漠のようになってしまっているということはなぜかという話ですよね。確かに気候変動とかいろんなことが言えるのかもしれませんけれど、気候変動であってもですね、我々人間がもっと豊かになるんだ、そのために自分たちに対立するすべての問題は全部破壊してぶっ潰して、で我々は力を行使していくんだという、こういう自然に対しても暴力的なですね、そういう立ち位置で迎えていったときにですね、この大地はですよ、大地はもはや水をとどめることもできず、そして命あるものを支えることもできない、そういう砂漠になってしまっているということなんですよね。まあ、その皆様がご興味があったらですね、今日でも大きな問題である砂漠化というのは、人間がですね、自然に対して暴力的に取り組んだことによる結果であるということは、すぐにそういう情報を集めることができると思うので、それをご覧いただければというふうに思いますね。ですからパウロが最初持っていたですね、力ということに対しての認識は明らかに間違っているんですよね。で、我々がですね、力には破壊する力もあるけれど、力の中には生かしていく力もあるんだということに、意識を向けてですね、この自然界を見ていくときに、至るところにその命を守り、命を生かし、命が繁栄することができるように、神様がお作りくださったこの世界はそういう力にも実は満ちているんだということを知ることができるというふうに思うわけですよね。ですからイエス・キリストの中に表されている力というのはですね、生かすための力です。生かすための力はですね、その力を行使するときに相手を傷つけたり滅ぼしたりすることがあってはならないんですよね。ですから聖書の中で私たちが強くあることよりも弱くあることがまずは重要だということを教えてくれてるんですよね。例えば赤ちゃんがいますね。赤ちゃんはまだ力が弱いんです。力が弱いですね。ですから赤ちゃんを抱いている親をですね、どんなに傷つけてですね、この滅ぼしてやろうとしてもですね、そもそも力が弱いんですよ。そうでしょ。ですから力が弱いということはですね、命を傷つけることができないということなんですよ。ですから神様は私たちの命を傷つけることをしませんので、私たちに対して力を表すときにはものすごく弱い力をしか発揮しないんです。でも私たちを生かすための力であったらですね、本当に豊かにですね、私たちに注いでくださるということですね。ですから神様の中にある力ということを考えたときにですね、我々は雷であるとかですね、なんか台風であるとかですね、大きな力がですね、あれ来るとですね、神様がお怒りになっているんだみたいに、昔はそういうふうに思う人たちもいたということですけれど、でも本当に私たちが日常的に見ていて実際支えられているのは生かす力であるということを知るわけです。ですからイエス・キリストは相手を傷つける力を持っていませんから、ですからイエス・キリストに対して対立し、イエス・キリストを貶めて、そして具体的な十字架にかけて処刑するという、ものすごく乱暴な力をですね、イエス・キリストに加えられていくんですよ。 その加えられていく時にさえもイエス・キリストは自分自身に害を与える人たちに対して命を築ける力をイエス・キリストは持ち合わせていないんですよ。ですからイエス・キリストはほふられる羊のように置かれていてもですね、イエス・キリストが自分に害を加える者たちに対して、対抗策として、危害を加えるということはないということなんですよね。ですからイエス・キリストの弟子であるペテロがイエス・キリストを捕らえに来た人たちのことを敵とみなして、そしてイエス・キリストを守るためにということで一振りの剣を取ってですね、切りつけていくということをしたのですけれど、でもイエス・キリストはそれを止められたんですよ。剣を持って立つ者は剣を持って滅ぼされるという。ですからそういう対立する力を行使する側にいてはならないんだとイエス・キリストは彼を止められたということですよね。ですからイエス・キリストは三条の水君の中でですね、神の子供として生きる私たちにとってとても大切な一つの在り方としてニューアということをそこで取り上げてますよね。ニューアであるというのは誰に対しても相手とぶつかって相手に傷を与えたり命を損ねたり破壊するということがないように、柔和なものはですね、決して誰と向かい合う時でも柔和ですから、相手と柔らかくですね、こうして接することのできる、そういう心を持つものでなければならないんだと教えてくださっているわけですよね。ですからイエス・キリストの中にはですね、自分自身が用いる力は生かすための力であり、破壊するための力ではない、傷つけるための力ではない、癒すための力であると。ですからイエス・キリストはそういう力だけを豊かに持ってそれを行使していたということですね。で、感謝なことに相手を生かすための力、エネルギーだったらですね、どんなにたくさんのエネルギーをそこに加えたとしても相手が害を受けることはないんですよ。相手が生かされていく、なお生かされていくということはあっても相手が傷つけられるということはないんですよ。でも戦うためにですね、相手に行使していくという意味での力であれば、強ければ強いほどその破壊するその影響力は多くの人たちに及んでいくということになるんですよ。この世界を作られたのは神であると聖書を教えています。そうするとこの世界の中に満ちているすべてのエネルギーですよね、力は神のものなんですよ。しかしその神の力はこの宇宙全体に満ちていますけれど、でもそれをもって私たちがですね、傷つけられたり破壊されたりですね、滅ぼされたりという、こういう私たちを害する力というのはそこに満ちてはないんですよ。また破壊することがあったとしても、それは新しく秩序を整え直して、で命のための秩序を回復させるために神が破壊するということはあるんですけれど、それは怒りによって、そして相手を滅ぼすつもりでの力ということとは全然意味が違うということですね。ですからイエス・キリストは一見ですね、弱いんですよ。なぜか戦ったらですね、相手を傷つけることしませんから。ですから結果としては相手にやられっぱなしということになりますよね。やられっぱなしだから十字架にかかって死んでいかれたということなんですよ。これを弱いと見るのか、これが本当に命のために強いと我々が受け取るのか、それをどう見るかということによって、私たちはキリストのしもべとして共に生きることができるか、それとも ユダヤ教徒であった時のパウロのようにですね、熱心で力のあるものではあるけれど、共に多くのものを傷つけて排斥して滅ぼしていくものになっていくのかということになるんだと思います。身近なことで言うと、皆様はこのアメリカという国がですね、長く奴隷制度を続けていた国であるということは知っておられますよね。そして今日ですね、アメリカも随分変わったと言われます。それでもまだまだ問題があるというのは間違いないと思いますが、それでも大きくですね、アメリカの在り方が変わったというのはですね、結局は無抵抗主義と呼ばれるようなですね、そういう運動が展開されたことによって、やられてもやり返すという形で力を行使するのではなくて、やられても彼らを愛するんだ、蔑められても彼らを敬って認めていくんだ、そういうふうにですね、相手とぶつかり合う力ではなくて、相手を生かしていく、相手を豊かにさせていく、共に生きていくことができるものにさせていくという、そういうイエス・キリストの中にある弱さですね、ある意味でまたそれこそ命を生かす本当の力を持っていらっしゃるという強さということでもありますけれど、ですから暴力によって勝つ力ではなくて、命を生かすための力に基づいて相手と向かい合っていくんだという、これがですね、アメリカという社会を大きく変えていく力になったということは間違いのないことだというふうに思うんですよね。ですから、私たちのこの今共に集まっています教会にもですね、いろいろな人たちが訪ねてくると思います。そして多くの方々は傷ついてこの教会の門をくぐることが多いだろうと思います。なぜならば、力と力によって相手に勝つために相手を傷つける者があまりにもたくさんいる社会というふうに言わなければならないので、傷つけられてしまっている人たちが教会の門を叩くことは当然あるだろうなというふうに思います。その時にですね、私たちはどういう力を持って生きる人たちであったらいいのかということは、我々の重要な課題として心に留めておかなければなりませんね。私たちはこの相手の弱さを見た時にですね、だから自分の下に見るではなくて、相手の弱さを見た時にはイエス・キリストの力はその弱いところにこそ豊かに表されるもの、私たちが生きるべき愛はそこにこそ表されるべきであると、私たちがイエス・キリストと共にですね、弱さの中にその力をですね、恵みをそこにもたらすものとなりたいというふうに思うわけです。ですからパウロはもともとは強い人でしたし、強いことに憧れて強いことを実践してきた人ですから、ですから彼は自分自身を戒めて自分自身の心の在り方を変えていくためにも、キリストの力が私に宿るようにむしろ喜んで自分の弱さを誇ろう、今までは勝つことが誇りだったんですよ、でも私は弱いことこそ誇ろう、弱いからこそ私は傷つけることはない、弱いからこそ人を滅ぼすことはない、弱いからこそ神様のあるいはイエス・キリストの力を帯びて生かす力を私は行使することができる、だから私はキリストのためならば弱さ、屈辱、危機、迫害、こういう行き詰まりに甘んじていこう、それこそ私がとどまるべきところであり、そこにとどまることができるのであれば、私はキリストの力が私の力となり、私は弱い時にこそ本当の意味で強いものとなれるんだということを、今日の聖書の箇所で告白しているということですね。ぜひ私たちもですね、 パウロの強さから離れてですね、キリストの弱さですね、生かす者としての力を行使するがゆえに誰に対しても弱い者として向かい合っているイエス様のように私たちも生きていきたいとこのように思います。パウロはこのことをわきまえたことを通して完全にこれまでの強い自分を放棄することができたんですよ。その代わり彼は伝道した時もですね、あなた方に対しては母のように接してきました、父のように接してきました、そして教会に集まった皆様のために働きましたと言うんですよね。力でぶっ潰すではなくてですね、持っているもののすべてをその相手を生かすために用いていくという形で教会に仕えたとパウロは言うわけですから、ぜひお互いですね、キリストの弱さに習い、また私たちが弱さを認めるときに神の愛はイエス・キリストの力は私たちに常に伴っているということを確信してですね、なんか敗北者の意識でなくてですね、弱いんだけどでもキリストの力は完全に自分の中に現れ、弱いんだけどでも私たちはつながっている人たちを守っていくことができる、生かしてあげることができる、豊かにさせていくことができる、どんなに弱い立場に置かれているように見えても私たちはキリストを通して満たされる力を通して私たちは生かすという意味では力強いものとして生きることができるんだという、こういう生き方をですね、ぜひ求めていきたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日の世界においては強いものこそ一番良いものだというふうに思う方々がたくさんいらっしゃいます。しかし私たちは誰に対しても弱いものであることができるということこそ命を生かすための誠の力を持つ、そういうところだというふうに思わされます。どうぞ私たちがかつてのパウロの強さではなく、パウロに対しても弱いものとして接してくださったキリストの弱さに習うものとさせてくださって、弱さの中にこそある命のための力を私たちが行使していくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。